愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。大きな災害がいくつも告げられていく中で、なお私たちは新しい年の歩みをある意味では平穏のうちに迎えさせていただき、そして主の日の教会の営みにもこのように安全に無事に集められてまいっています。新年早々のニュースに驚いた方も多いでしょう。あるいは皆さんの中で関わりのある方があの地方にいらっしゃる、あの飛行機に乗っていら、そういう方もあるのかもしれません。にもかかわらずと言っても良いかもしれません、私たちにはどこかそのようなことが人ごとであるような感覚にとらわれるところがあります。自分の生活に直接影響が及んでいないからということは確かにあるでしょう。もちろんそうは言っても、明日は我が身です。いつあのような災害が私たちのこの地に訪れるか分かりません。しかしそうだとしても、今は私たちにとってはある意味では人ごとです。本当に自分たちが被害を受ける、影響を被る、そのようになる時まで、いつも私たちはどこか人ごととしてしか起こっている出来事を受け止めることができない、そういうものなのでしょう。心理学の専門家はこういうアドバイスをいたします。そのように人ごととして流せる、それは自分の心を守るために必要なことなんだ。確かに自分と直接関わりのないことに過剰に共感しすぎてしまうと心が疲れてしまうのです。災害を伝えるニュースをずっと四六時中見ていて、精神的なバランスを崩してしまうということが、あの東日本大震災の時にも随分言われました。今回はそのようなことを考えてなのでしょうか、あるいはたまたま新年のこの特殊な季節だからでしょうか、テレビなどを見ても必ずしもいつもそのようなことが流れているようには思えない。正月の娯楽番組、スポーツ番組などが普通に流されています。それは意図的なのか、意識してそのように配慮されてのことなのか、私には分かりませんが、それによって助けられている、心が守られているという人もあるのでしょう。それは確かにそうなのかと思います。けれども、それが行き過ぎるとどうなるか、このことについて私たちはやはり考える必要があります。自分を守ろうとする反応が強すぎて、身近な人や目の前にいる人のことにも無関心になる、共感することができなくなってしまう、こういうことも私たちには起こることなのではないでしょうか。極端になれば自分の中に引きこもるのです。固い殻を身につけて他の人から影響を受けることを固くなに拒む、そういうようなことであれば、それが果たして人として健全な状態なのか、健全な心として私たちは生きていると言えるのかと疑問に思わざるを得ません。何かがおかしい。主イエス様というお方を私たちはどのようにイメージしているでしょうか。もしかすると私たちは主イエス様というお方を超人のように考えているところがあるかもしれません。超人的な人格者です。何者にも影響されない確固たる自己を保たれているお方、ただ神様の御心と一体化した思いだけによって何の葛藤もなく全てをなさり、何の思い煩いもなく全てをお語りになられた方、まことの人にしてまことの神、私たちはそういうお方として主イエス様という方を考え、あるいはそれを自分の目標とする、自分がなりたい自分、理想とする、 そのようにしているかもしれません。そのように言うのは、私自身がかつて若い時そう考えているところがあったからです。10代の頃です。洗礼を受けた頃と言ってもよいかもしれません。牧師に声をかけられて、うっかり洗礼を受けてしまった私でしたけれども、うっかりから始まった信仰者としてクリスチャンとしての生き方、そのことを考えるにつき、私はイエス様という方が完全な方であるということ、何者にも揺るがされることのない心をお持ちの方、ただ一人立たれている方、超人的な人格者、そういうイメージをとても強く持って、そのようになりたいと考えていたところがあります。イエス様とはそういう方なのだと思っていたところがあります。けれども、ある時からそうではないように思い始めました。おそらく大学生の頃からだと思います。いろいろな、今まで会ったことのないような人たちと接するようになり、教会関係の付き合いも広がって、いろいろな信仰者の姿を見るようになってからです。主イエス様は超人的な、何者にも影響されない、過去たる事故を保たれている、そういうお方ではなくて、むしろ人から受ける影響を強く自覚していらっしゃったお方、あるいは場合によっては他の人よりもとても共感性の強い、人に影響を受けやすい、そしてそれを必死で受け止めようとなさったお方だった、そうだったのではないかとある時から思い始めました。皆さんはどうでしょうか。主イエス様は洗礼者ヨハネから洗礼を受けになられました。どの福音書もその時、天が開けて聖霊が鳩のように目に見える姿でイエス様の上に下ってきたということを、そして天からの声が聞こえて、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そう告げられたということが伝えられています。今日朗読されたヨハネ福音書も伝え方は違いますけれども、同じことを伝えているでしょう。ところが今日の福音書、ヨハネ福音書は少し視点が違うのです。そのイエス様の身に起こったそのことを見て証ししたのは私だと洗礼者ヨハネが言っている。イエス様ご自身がそのことを証しされているのではなく、ヨハネがそれを見てそう証ししているというのです。ヨハネが見た、そのこと時に起こったことをヨハネは見て、そのヨハネがご自分が洗礼を授けた主イエス様にそう告げたのでしょう。あなたには聖霊が上から下ってきている、あなたに対して天はこうおっしゃられている、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと、イエス様はそれをヨハネから聞いたのです。イエス様はその言葉を真摯にお受け止めになられた。ご自分の上に聖霊が下ったこと、あなたは神の子そう告げられたことを真に受け止められた、真に受けたと言ってもよいかも。言葉が良くないでしょうか。でも私は真に受けたんだと思います。イエス様ヨハネにそう言われたこと、あなたには聖霊が下っている、あなたに天が言っている、あなたは神の子だ、真に受けた、洗礼を受けたと。イエス様の出発点はここにあられた。福音書はそう私たちに語るのです。 イエス様に洗礼を授けた洗礼者ヨハネという人は、当時のユダヤ人の社会では名の知れた宗教家でした。他方でイエス様、この人は無名の田舎者です。大衆的な人気を誇る、そういう点で言うならば、おそらく当時イエス様よりはるかに上を行く存在であったのが洗礼者ヨハネだったと考えられます。しかしだからといって、イエス様がただその高名な先生にありがたい言葉をいただいたから、がぜんやる気が出てきた、強い使命感に突き動かされることになったという、そういう単純な話ではないでしょう。主イエス様も主体的にこのことをなさったのです。ヨハネから洗礼を授けられることを主イエス様はご自分で選ばれました。ご自分からヨハネのもとに行かれたのです。そしてそのヨハネから告げられることを神の出来事、神の言葉として受け止められることを良しとされた。ご自分のお受けになられた洗礼が聖霊の出来事、神の出来事であるようにご自身でなさったのです。そうであればこそイエス様は弟子たちに洗礼を受けることではなく授けることを命じられました。弟子たちに洗礼を受けなさいと言ったという記録はどこにもありませんけれども、洗礼を授けなさい、そうおっしゃった。教会はそのことを大切にしてきました。人々が自ら洗礼を受けることよりもです、人々に洗礼を授けることを教会は大切に考えてきました。洗礼は授けられることが大切だ。主イエス様の洗礼が何よりも洗礼者ヨハネによって授けられたものであったからこそでしょう。もちろん繰り返しになりますが、イエス様はご自分の意思に反してヨハネから洗礼をさせられたわけではもちろんありません。自らヨハネの前に進み出てヨルダン川の水の中に身を沈められたのです。そうだとしても、そこでなされたのはご自分が洗礼を受けたという話ではなく、ヨハネから洗礼を授けられたことでした。天から聖霊が下ること、そして天からこれは私の愛することを告げられること、皆イエス様は受け身でそれを受け取られたのです。受け身といってもそれはただ自然に外から入ってくる受け身ではありません。イエス様が主体的に受け身になられたのです。天から聖霊が下る、天はあなたにこれは私の愛する子だと告げていらっしゃる。それはヨハネを通してなされ告げられたことだったかもしれません。それでもイエス様はそれを神のなしてくださる出来事、神様のお語りくださる言葉、そのように受け止めて弟子たちにお伝えになられたのです。それが私たちの受け継いできた洗礼である、洗礼から始まる生き方です。今日朗読されたもう一つの箇所、エフェソの信徒に手紙を記した使徒パウロは、 そのようにして始まる生き方を神の賜物によることと言います。あるいは恵みによりと表現します。与えられたもの、贈り物だ、繰り返しそう言うのです。私たちが今生かされているのは、救われているのは、神様から与えられたもので歩み始めたからだというのです。パウロ自身はもちろんイエス様のことを直接知りませんでした。イエス様から直接受けたわけではありませんけれども、イエス様の弟子たちを通して与えられたことをパウロはそう受け止めたのでしょう。あのパウロでさえです。それがパウロの言う神に作られたものとしての生き方。固くなな硬い殻に閉じこもっていたのでは、恵みを受け止めることはできません。その殻が破られて受け止められる恵み、与えられるものがある。その恵みを受け止めて生きるのです。それは人を通して与えられますが、究極的には神のお与えくださるものです。それは私たちの心を蝕む悪いものではなく、神の御心による良いものなのです。私たちが良いことの中に生きることができるように、神がお与えくださったものがそこにある。そしてここにもあります。教会に、皆さんの中に、皆さんお一人お一人の隣の人の中に、皆さんの身近に、心が開かれることを願います。開かれた心に神のお与えくださる良いことが今日も注がれています。祈りましょう。天の父、私どものうちに主イエス様と同じ洗礼の印を受け継がせてくださり、私どもの行くべき道、生き方を指し示してくださいますこと、心から感謝いたします。主よ、どうぞ私どもの志を確かなものとしてくださいますように。洗礼から始められる御子の行かれた道を私どももたどることができますように、その旅路を主をどうぞ御子の御体を通して、本地を通してお導きください。御言葉によって確かな道を悟るものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。